足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。矢田さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか、今日は大雨で月曜日なんですけど。
ね、
もう外出たらべちょべちょなりましたわ。
うん。台風が来てるからね。まあ、と言うても、この放送を聞く頃には通り過ぎてるんかもしれんけど。
そうですね。
なんかね、今回、すごい、なんやっけな、遅いとか言ってたね、速度が、まだまだ。
ああ、そうなんですね。
うん、この時期に来る台風って結構、進む速度が遅いんで、
はいはいはい、
だから、雨とか降り出すとめっちゃ長雨になるんですよ。
ああ、なるほど。
で、だから、土砂崩れとかね、そういうのは本当気をつけないと、通り過ぎてからもまだやばいからね、地盤緩
む。地盤緩むからね。
そう、なかなか大変っすよ。
まあ、災害はね、いつ来るかわからないですからね、備えとかなりね。食料とかね、水とかは。
そうそうそう。で、また、懐中電灯とかね。
そうですね。ラジオ
とか。スマホの、スマホの予備バッテリーとかね。そういうのを、もう今スマホなかったら情報手に入らへんからね。
予備バッテリーなんか、ないですよ、iPhone とか。
え、ないの？
ないっすよ。
え、あれ、あるやん、なんか USB で繋いで。
ああ、外付けのね。
うん、外付けの
モバイルバッテリーね。
うん、モバイルバッテリー、はいはいはい。予備のバッテリーってそういう意味。
そういう意味ね。
うん。
いや、もうガラケーのことかと思いました、アダさん。
もう、あかん、昭和なおっさんやから。
いやいやいや。まあ、そんなダラダラ喋ってんだ。ニュース行きましょう、早速。
はい。
はい。今週のニュースは6件です。総務省はマイナポイント事業の第2弾受取申請の受付を始めました。カードを健康保険証として登録した場合に7500円相当、公金受取口座情報を登録した場合に7500円相当のポイントをそれぞれ付与するそうです。
もうマイナンバーカードはね、ずっと言い続けてますけど、いや、こんなお金で釣るしかないのっていうね。なんかもう、いや、こんなに便利になりますとか、こういうことに使えますとか、なんかその、もうちょっとそこをね、強調しないといけないのに、なんか、カード作って、ね、健康保険証と一緒にしたら7500円ポイントあげますとか、なんか、公金受取の口座登録したら7500円分あげますっていう、なんかもうなんちゃらペイとかとのキャンペーンと何が違うのみたいな感じになっちゃってるんですけど、まあそれぐらいね、何が便利かをちゃんと言えないっていう状態になってるのが、もうちょっとね、うまくこれプロモーションかけないといけないっていう気がするんですけど、ただ一方で、内閣府とかから出てるこういうもの、まあ、これだけじゃないですけど、全体のこれからの日本の経済とか、社会の仕組みとかね、法律の改定とかいろんなやつの計画って出てるんですけど、そういうのを見ると、このマイナンバーカードを今年度中に9割ぐらいまで持ってくっていうふうにこうね、計画ではなってるので、いやーまあその先がね、どうなってくるのか結構いろんなことが変わりそうな気がして、そこまで行くっていうことは、それを想定したいろんなルールとか、いろんな条件がものすごく変わってくる状態になるんで、ちょっとね、そのあたりは注視しておかないと、意外なところに実はマイナンバーカード使われていく可能性があるかなと思ってます。
スマートニュースは国会の過去20年分以上の議案データ約1万8000件を収集整理し、 オープンデータ化した国会議案のデータベースを GitHub で無償公開しました。GitHub を利用しない人向けに閲覧用のウェブページも公開しています。これらの情報は商用、非商用問わず利用できるそうです。
はい、なかなかね、スマートニュース面白いことというか、こういうのをちゃんとやってくれるっていうのはすごいなと思います。まあ、国会のね、今までいろんな議案があっても、一体どっから調べりゃいいのとか、その分類がね、やっぱお役所のやり方でこう分類されているので、こっちが知りたいことをこう関連づけて調べようとしても、なかなかね、こう調べられなかったりしてたんですよね。そのあたりを、ちゃんとそういうなのを整理した上で、その GitHub の方に載っけてる。あるいはその閲覧用のね、ウェブページなんかも用意しているっていうことなので、ぜひですね、こう気になることがあれば、本当そのキーワードとかで検索してですね、特にこの、もういよいよ選挙始まりますんで、それに向けてね、今週末ですね、そこに向けて、やっぱ気になることはこうチェックしておいて、一体何が動いてんのかって、本当ね、見てないと、今、びっくりするぐらい法律とか変わってるので、ぜひその辺のことにね、関心を向けてほしいなと思います。
フィンランドのヘルシンキ大学とデンマークのコペンハーゲン大学の研究チームは、人間が考えたことをもとにコンピューターに画像を編集させる技術を開発しました。笑顔、金髪、女性、若くなどを考えた際の脳活動を入力し、人工知能でその意味の通りに顔画像を編集します。
これについては後半にしたいと思います。
医療機関へのサイバー攻撃に対応するため、厚生労働省の協力のもと、日本医師会など医療・製薬分野の関係団体がサイバー情報を平時から独自に収集分析する新組織を年内にも発足させることが分かりました。今後、全国の医療機関で患者情報などを共有するシステムの構築など、デジタル化を加速させることもあり、セキュリティ強化に取り組むということです。
はい、まあ、医療機関のね、情報がどんどんデジタル化して、で、電子カルテだとか、そういうもので便利になっていくのはいいんですけども、やはりその一方でね、サイバー攻撃などを受けて、もう一気に全部が使えなくなる、あるいは全部が盗まれるとかっていうようなことになると、ね、個人情報の最たるものの一つなので、やっぱこういうものがね、ちゃんとこう管理されなきゃいけないっていう面もあるので、本当こういうのは、しっかり対策してほしいと思いますし、またね、この便利になるっていうことと、そのセキュリティっていうのはやっぱりどうしてもこう相反するところがあるので、一体どこまでね、こういうものを、有効に使うのか、また何をデジタル化していくのか、どこまで、共有させるのか、いろんなルールをね、これから、議論しながら決めていかないといけない。つと、その社会情勢に応じてこの辺って変化していくので、そういう議論常にね、やっていくことが重要かなと思います。
アメリカ連邦通信委員会は、安全保障上の脅威を理由に、中国初の動画投稿アプリ、TikTok をスマートフォンのアプリストアから削除するよう、Google と Apple に要求していることが明らかになりました。TikTok は、すでにデータセンターをアメリカ国内に移していますが、必要に応じて中国のエンジニアがアメリカのデータベースにアクセスしていることは認めています。
はい、TikTok はね、これまでもいろいろ、物議を醸していたというか、アメリカでは揉めてる、そのサービスの一つなんですけれども、こういうところね、やっぱアメリカがすごく気にしてるっていうことを、日本もこういったことってよく考えていかないといけないですよね。その、便利だからっていうんで、いろんなんとかペイだとか、そういうものも、税金の支払いだとか、いろんなものに利用して便利にはなるんですけども、ただ一方で、その情報がどこに使われているというか、どういう企業がそれを管理しているのか、それが他に使われることがないのかっていうのはしっかりですね、見ておかないといけないし、やはりその日本の法律でこう縛られる範囲にやっぱり留めておかないとですね、 どんどんその情報戦になってきているので、気づいたら本当その国外の人たちがですね、日本人のいろんな情報を実はよく知ってるっていうことになりかねないんですよね。なのでそういったことをよく考えないといけないなと思います。
アメリカの NFT マーケットプレイスオープンシーは、メールマーケティングサービス会社の従業員がオープンシーユーザーなどのメールアドレス情報を不正にダウンロードし、外部に送信したと発表しました。まだ調査中で流出の規模などは公開されていません。今後オープンシーになりすましたメールが出回る恐れがあり、注意を呼びかけています。
はい、NFT マーケットプレイスのオープンシーっていうのは、まあ、新生ではあるので、世界的にもかなりね、有名な規模も大きい、ところです。で、そこがですね、利用していたメールマーケティングサービス会社の従業員が、勝手に、メールアドレスとかを持ち出したっていうことなんですけれども、まあ、こういうことがね、本当その、まあ、日本でもね、この前、尼崎市の、その、市民の情報が USB に、勝手に USB メモリにコピーして、まあ、それは作業としてね、必要だったということではあるんですけど、認められてないことをやってたっていうことがありますから、そういうね、ちょっとしたことで、ものすごい数の個人情報とかが、外部に簡単に持ち出せれる時代にはなってきてるんですね。そういったところで、一体何をどう守るのか、まあね、セキュリティの話なかなか難しいんですけれども、やっぱこのあたりの、考え方とかルールとかですね、一体何をどう管理するのかっていうのはしっかりこう考えていかないといけないし、その時代が進めば進むほどですね、ものすごい大量のデータを一つの企業が預かってたりするので、流出した時には本当とんでもないことになりかねないいうわけですよね。もう本当、その、国中、国民全員のデータが、流出してしまうとか、そういうことも起きうるので、なんかね、そこら辺のその、セキュリティの対策とか、個人情報の扱いとか、まあ、企業でね、働く限り、そういうそのビジネスに関わってると、いろんなところでそういうものを扱う場面で出てくると思うんで、ぜひですね、そういう時に、ちょっとこう、気をつけてね、その、こういうのは人事ではなくって、やっぱり自分のところでも起きうることだっていうのは、考えておいた方がいいかなと思います。
以上、今週のニュース6件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
ツバがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、まあ、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。TikTok が、
うん、
ね、だから、アメリカの話ですよね。 で、
そうです、そうです。
ね、Google と Apple にもう TikTok は載せるなと。
そうそうそう、ダウンロードできるようにするなと。使わせるなっていうね、あの、
そうですね。
そういう話になってきてるんですよ。
TikToker 大ピンチですね。
まあね、
この間ニュースでもね、なんか TikTok で、うん、年収が何個とかね、プロ TikToker っていう話もあったじゃないですか。ああいう人、まあ言うたら、でも YouTube はいいんですね。
あ、だから YouTube は Google 傘下。
なぜなら Google だからね。
うん。だからアメリカの企業の傘下にいるから大丈夫なんですよ。
はいはいはいはいはい。
だけど TikTok は中国の企業やから。
まあね。
うん。そうすると、そこでこういろんな情報収集されてるのが、どう使われるかわからんぞと。
怖いっちゃ怖いですけど、まあでも、もう今やね、IT でもね、中国ってすごいじゃないですか。
うん。
だから、何やろう。日本はどうなんですかね、そういう意味ではね。
日本はね、ゆるい、ぶっちゃけ。
ゆるい。
ゆるい。だって別にそんなんで禁止したってあんまり聞かないでしょ。
全然聞かないですね。
うん。で、まあ変な言い方かもしれんけど、
はい。
あの、アメリカ信用しすぎてるしね。
まあまあそう、まあ本当にそうですね。
うん、だって政府とかそういうところだって、うん、あの、Amazon の AWS 使ったりとか、Google の、
うん、
あの、何やっけ、いろんなサーバー使ったりとかしてるから、
はいはいはい。
いやいや、それってアメリカに全部覗かれてても知らんでっていう状態。そうそう
そう。アメリカは多分自分で覗いてるから中国覗いてるって言ってるんでしょうね。
まあ、それもあるし、あの、中国は、まあ、ある意味中国はね、正直に、
はいはい、
あの、自分ところの企業は政府の、あの、一言で中身全部見せろって言ったら見せないとあかんっていう法律があるから。
あ、まあまあ、そうですね。
うん、そうそうそう。だから、あの、いや、見てなんで悪いの？見て、見るよって言ってるやんって。
だって、うちの。嫌 やったらサービス使わんといてって話だもんね。
そうそうそう、うん。だからそういう意味ではね、逆にあの、そこは正直なんですよ。ある意味。中国の方が。
こっそり見てないんですね。
うん。うん、アメリカは見てない見てないって言いながら、いやいや見とるやろっていう、あのね、スノーデンの。
スノーマンじゃない、スノーデン、ね。
スノーデン。スノーマンって雪だるまやろが。
スノーデンさんも最近出てきませんね。
いやいやいや。
出てきます？
あのね、うん、今、あの、ロシアにいるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。だからそんな簡単に出てこれないんですよ。いろんなところに。
なるほど。
ぶっちゃけ。でね、あの、うん、あれなんです。6月のいつやったかな？後半、あん？中旬ぐらいやったかな？に、はい、はい、ね、どこやったっけな？アメリカで、ブロックチェーンのそういうカンファレンスみたいなのがあったんですよ。で、オンラインで、はい、スノーデン、の、あの、ネットで繋いで、
はい。
で、喋ってましたよ。
へぇ、
うん。
アダさん聞いてたんですか？
あ、もうね、わざわざね、うん、あの、オンラインチケットを買ってですね、聞いてましたよ。もう全部英語で、半分以上何言ってっかよ、わからんかったけど。
アダさん英語ペラペラじゃないですか。
ペラペラじゃないですよ。あの、ペラペラなように見せかけてはいますけど。はい、全然わかってない。
実力がペラペラってことなんですかね。
そうそう、薄いっていう意味のペラペラなん
で。薄い、薄い意味の。
そうそうそう。
いやいや、まあまあ、シリコンバレーにおられたですからね。
まあでもね、そういうなんところにはたまにね、はい、あの、セキュリティ関係のやつのカンファレンスとかね、そういうのでオンラインでこう繋がって。だからあの、一般の人のところに出てきたりはほとんどしてない、
ね。あんまりない。
ですよね。
そういう感じなんでしょうね。
うん、まあ言うても、だってアメリカからしたら裏切り者やからね。
まあまあそうですね。
うん。うん、だって、あの CIA で勤めてて情報を持ち出したんやから。
はい、はい、はいはいはい。
うん、そりゃもう、あの国家の裏切り者やから、もう、ね、
確かに
他の国出た瞬間に捕まるからね。
うん。だからまあまあロシアからもう逃げれないと。
そう。
逃げれない、出れないということですね。うん、
そうそう。そんな感じになってるんですよ。
まあ、でもね、今後でも中国、でも中国のね、そういう、うん、まあ僕結構、まあまあ、悪いとこもあるかもしれないですけどね。
うん、
最近中華商品とかよく使うじゃないですか。
はい。
何でもかんでもね。
うん。
結構いいですからね。本当に。
もう中国抜きで経済回らんようになってるんで。
ですよね。
なかなかね、このあたりが難しいところですよね。その選択として。うん、で、だから逆にそこ握られてるから、うん、だったらお宅に売らへんよって言われた瞬間に終わるからね。
そうですよね。
いろんなもんが。うん。うん、
まあまあ。
なかなか難しいところです。ね、このあたりはどう考えていくのか。
そうそうそう、外交っていうかね、そういうところは難しいですけどね。
はい。
まあ、とりあえず TikToker の人は何か商売外考えなきませんね。
うん、一個のね、プラットフォームにあまりにも頼りすぎるってやっぱ危険なんで。
そうですね。
本当その鶴の一声で、本当その次の日から何にもできないとか、
ね、
場合によっちゃ、うん、なんていうの、振り込まれるはずやったやつが全部ロックされるっていうことだって起きうるからね。
はいはいはい。うん、そうそうそう、ね。
それは冗談抜きで、本当にそんなん起きるから。だからその辺はやっぱり一個のプラットフォームに頼りすぎるっていうのはやっぱりすごい危険なので、やっぱり何かあった時にこうね、バックアップというか、なんか他のところに移れるような仕組みとかいろいろ工夫しとかないとあかんねやろなっていうのはね、
うん
うん、やっぱすごく感じますよ、いろいろ見てても。
確かにそこはね、ちゃんとリスク管理をね、うん、自分でね、やっとかないとね。うん、はい。わかりました。じゃあちょっと面白そうな後半のニュース。
はいはい。
もう一回読んでみますね、フィンランドのヘルシンキ大学とデンマークのコペンハーゲン大学の研究チームは、うん、人間が考えたことをもとにコンピューターに画像を編集させる技術を開発したと、はい、考えるだけでコンピューターが画像を作ってくれるってことですね、
う
ん、
そうそうそうそう。
笑顔金髪女性若いってね
そうそう、
これちょっと一個ね、笑顔をやめて、ボインとかやったらやばいですよね。
やばいというか、うん、考えたっていうのがバレるんがやばくない。
いや、だから、ね、なんかピンクの像の話あるじゃないですか。
はいはいはい。
ピンクの像を絶対想像したらあかんぞって言ったら絶対想像してしまうっていうね。
うん、うん。
だから、じゃあ君の考えたこと画像するよ。おっぱいのこととか考えたらダメだよって絶対想像しますよね、金髪の。これ、自分で読んでてね、ぷぷぷって笑えそうになった。
やばすぎるわって。
そう。いや、なんかね。うん、まあ、ごめんなさい、ちょっと
で、はいはい、
その、考えた際の脳活動を入力して、人工知能でその意味の通りに顔画像を、うん、顔画像を編集するのか。
うん、今はまだ顔だけなんで。
なるほど、なるほど。うん、ボディはやってくれないんですね。
うん、まだそこまでね。
それはちょっと残念ですね。
何が残念ね。
いやいやいや、まあまあ、本当にね。
おもろい
もんですね。
これがね、
ええ、
これの仕組みがすごいやっぱ面白くて。
はい。
そもそも、その人工知能にどうやって学習させていくかっていうところが、すごい面白いなと思ったんですけど、はい
は
い
は
い、最初に顔写真をいっぱい用意しとくんですよ。いろんな人の。
はあ、
その、
は
あ、まあ、金髪の人とか、黒い髪の毛の人とか、茶髪の人とか、ハゲてる人とか、大人とか、いろんなあって、ほ、うん、んでまた表情も、笑ってるのとか、泣いてるのとか、怒ってるのとか、いろんなやつをこう用意しとくんですよね。
はいはいはい。
で、脳波測定の今の株って、脳波とか測れる機械ってあるから、で、それを株って、で、その写真をいっぱい見せていくんですよ、次々。
ほうほうほうほうほうほう。
で、そうすると、その見た時に反応するわけじゃないですか、自分が。
まあ、そうですね。
うん、その時の反応した時の脳波を学習していくんですね。この顔の時こういう脳波になる、この顔の時はこんな脳波になるっていうのを、
はい、
人工知能が学習していくんですよ。
はあ、なるほど。
うん。で、次に、今度考えたときに、同じようなパターンの脳波が出てくるっていう想定のもとに、
はいはいはいはい。
そうすると、似たような、パターンの、その脳波は、こういうときにやってたよねっていうのを学習してるから、それに基づいて、顔の画像を合成して出してくるっていうね。
なるほど。
なかなかおもろい、おもろい。だから、人工知能自体は、その、うん、笑顔とかね、金髪とか、そんなは全然意味は理解してないんですよ。
は
い
は
い
はい、ああ、なるほど、なるほど。
金髪っていうとこういう脳波のパターンになるとか、笑顔っていうとこんな脳波のパターンになるっていうのを学習してるわけですよね。
まあでも実際まあ分かるってことですもんね、結局それがね。
そう。うん。だからこれ今回まあ顔の画像でそうやってやってるけど、
はい。
だから、だんだんこうね、その、なんていうのかな、そのさっき言った山崎さん言ってたような、そのボディとかでもなんか全身の写真でね、こういっぱいこう見せてって、そうすると、いろんなもんが出てくるわけですよ。
いろんなもんが。
いろんなもんというか、だからその人の好みとか分かってまうよね。
ああ、確かにね。うん、
今はその笑顔金髪女性若くとかってなってるけど、
はいは
い、あの可愛い女の子思い浮かべてみって言われたら、その人が思う可愛いってどんなんかとか、
ああ、
してまうわけですよ。
趣味悪いみたいなね。
いや、こいつこういうなんか好きなんかみたいなのとか出てくるわけですよ。
なるほどね。うん、
可愛いって言ってて、山崎さんやったら、あの、可愛い男の子出てきたらどうします？あ、そっちかー
やばそういうね。はいはいはい。
そう。まあ、そういうなのが分かってくるから、うん、これね、あの、進むとかなり危ない気もするよね。こういうなんて。
危ない。ああ、なるほど。確かにね。うん、
進んでいくと、その人のその好みだとか、
はい、
その人の価値観とか、
ええ、
そういうものもこう分かってきたりとか、
はい、
で例えばまあ人間関係で誰のこと嫌いに思ってるかとか、誰のこと好きなのかとか、
怖
怖いでしょ、ちょっと
確かに怖いですね。
ちょっとそういうのは分かってくるよね、なんか、はい、うん。嫌な人思い浮かべないでね。さっきの話じゃないけど。
嫌いな人思い浮かべてみたいな。うん、
そうだ、言われた瞬間に出てしまうやん、頭の中に。うん、
パッと出てきてね。
うん、それでこう。
やばと思って。
顔写真作られた、ああ、そうな、みたいな言われたら。
やっぱり、そうやったんや、みたいなね。
うん、ああ、やっぱ仲悪いよね、みたいなとか、こう。
怖いな。
怖い、もう、こういうの出てくると、めっちゃ怖い、ほんまに。
確かにそうですね。
うん、なんかいろんなことがこう出てきて、
はい。
いやー、ほんとその、なんていうのかな、こんなのがどんどん、まあ今まだ頭にこうね、脳波測るやつを被せないといけないけど、
はい。
うん。
まあそのうちね、
うん、今ってあれじゃないですか、その、脈拍とか血圧って、はい、その顔の、色の変化とかね、そういうなんで、こう、計測できるようになってきてるから。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。人間の目ではわからないんやけど、
はい、
その、心臓の鼓動に合わせて、顔の色とかってね、微妙に変化してるんですよ。ほんのちょっとだけ赤くなったり白くなったりしてるんですよね。
はい。
だけど人間の目ではよくわからないんだけど、最近そのカメラの解像度とかすごい上がってるから、
その画像読み取って、
うん、画像処理してコンピューターで計測することってできるようになってきてるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、なんかそこって、いい方の応用というか、そういうなんでは、例えば病院なんかで、患者さんのいるベッドの上にカメラを置いといて、で、血圧が上がってないかとか、その、いちいちこう、モニタリングしてるのって大変じゃないですか。計測器つけたりとかしてても、
その、そうですね。
うん、特に、高齢者の方とかで、こうね、ちょっと地方とかなってるような、はい、認知症とかなってる人って、そういうのは引っぺがしたりとかしてしまうんで、
はい。
で、そうしたらそういうのをカメラで監視してて、それで、血圧がすごい上がってるとか、呼吸が不自然になってるとかっていうのが、こう、カメラの映像で分かるようになってきてるんですよね、今って。
ああ、なるほど、うん、はい。
だからそういうものが、もう、計測できるようになってきてるから、そうすると、そのね、こういろんな写真とか見せられて、あ、脈拍が速くなってるとか、
はい、
なんか落ち着きなくなってるから、この人となんかあったんかなとかね、いろいろ分かってくるわけじゃないですか。
うん、
そういうのは結構やばくないですか、
やばいですね、
のもの見えてくるっていうのが。
あなたの浮気相手は、みたいな言われてね、ドキッとしますよね。してなかったですよね。
ドキッとしたらあかんから、もうその時点で終わってるから。
浮気相手でいいですけどね、ただ好きなだけとかってやばいですよね。
やばいです。ただ、
嫁さんにね、ただね、
一方的にただ可愛いなって思ってるだけっていう。 あんた何反応してんのこんなに、みたいな言われて。
技術が進めば離婚が増えるっていうことですね。
いや増えんのかな、どうなんかな、よう分からん、ようわからんけど。
まあ、
はい、まあ、だからこういうね、その技術がこう進歩してきて、そうすると、やっぱりこう、プライバシーっていうのをどう考えるかっていうのは、ものすごい難しくなってくるんですよね。
う
ん、
そうですね。
で、うん。そのビジネスというか、まあ、特にその商売の方で考えればこういう情報ってめちゃめちゃ欲しいわけじゃないですか。
ああ、そりゃそうですよね。まあ、
お店
というか、
うんうん、特にお店とか入ってきて、どういう商品にこの人が興味持ってるかとか、そういうのがこうね、そんなんで分かってきたりすると、そりゃね、はい、商売する上ではめちゃめちゃ欲しい情報ですよね。
なるほどね。
いくら口先で、いやーすごいですね、これ欲しいっすわって言ってても、全然欲しいって思ってないやん、こいつ、みたいなのだったりとか。
考えときますわ、言
う
てね。
でも全然考える気ないやろ、お前、みたいなのとか、バレたり、スッて通り過ぎただけやけど、めちゃめちゃ気になってるやん、みたいなのとかさ。
はい。
そういうのがやっぱ分かってくると、それをどこまでプライバシーって言うのかとか、それをどうやって、じゃあ、防ぐとかっていうのもすごい難しくなるし、でまた政治的な利用されたら、そのね、はい、思想とか価値観が分かっちゃうから、
そう
ですね、今の政権に対して反発しようとしてるとか、そういうことまでこう分かるようになると、そういうなんかこうね、犯罪を犯すんじゃないかみたいな判定されてもまた困るしね、そういうのがいろいろ進みすぎるとね、だからやっぱね、こういう技術ってそのどう使うのかっていうのをよくこう考えていかないと、気づいたら本当その管理するっていう方向に持ってかれるの、持っていけるので、
はい、
やっぱこういう技術が出てきたとき、まあ、おもろいなっていうのはいいんですけど、やっぱもう一歩ね、踏み込んで、こっから先何が起きそうなのかとか、どんな応用が効くのかっていうところまでちょっとこう想像力を膨らまして、やっぱこんな技術っていうのが一体、どう使うべきなのかっていうのはみんながね、やっぱ議論しないといけないし、やっぱ関心を持たないといけないなと、まあね、ちょっとそういうことを思うニュースでした。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
なんか今週ニュースがちょっといつもより少なかったような気がするんですか、うん、なんでなんでしょう。
ああ、そうですね。今週なんか知らんけど、
はい。
なんか情報漏洩したとか、まあ、今日もね、ちょっとありましたけど、その最後にオープンシーの、
そうですね。
あとね、au のトラブルが、やっぱり、ものすごいインパクトあったから、
あれ
のニュースがすごかったんですよ。いっぱいそんなんが、いっぱいあってですね。
はい。
ちょっとなんかトラブルの話ばっかりになるのもあれやなと思って、あんまりそういうのを選ばんようにしてたら、少なかったっていう結果的にね。
あ、そういうことだったんですね。
うん。
そういう au のあれもね、ひどかったですね。
ちょっとね、
うん。
やばすぎるでしょ。使えなかった期間が長すぎるからね。
そう。
うん。そんなね、1時間、2時間とかじゃないからね。もう
だって今スマホでね。
うん。
もう僕なんか外、コンビニとかちょっと行くときなんか、財布持っていかないですもん。
はいはいはい。
スマホでピッてできるじゃないですか。
うん。うん、
で、まあ、電話にとしてはそんなに使わないですけど。
うん。
もう、その、例えば、飛行機のチケットも今ね、スマホで
見
れるじゃないですか、
うん、そう。新幹線とかもそうやしね。
そう。うん、なんでもう、まあ、電池切れがね、
うん、
まず怖いっていうのと、
うん、
そもそも使われへんようになるっていう、通信できへんようになるっていうのはね、モバイルルーターを持ってたらいいかな。
モバイルルーター持ってても、ただ、そのアプリがどう対応するかによるじゃないですか。
そうですね。
うん、キャリア経由でしか認証できへんやつとかがあったりとかするから。
はいはいはい。
ただそのやつは全然あかんし。で、まあ、今回そのね、確かに一人一人の個人で使ってるのも大変やったけど、宅配業者とかえらいことになってたみたいね。
あー、なるほどね。
ドライバーさんとの連絡がつかへんから。
あー。
えっ、ー、と、 何、届け先の方から、いや、今日午前中おらへんから午後にしてとかって言われて、本部の方には連絡入ってるんやけど、はいはい、ドライバーさんに連絡つかへんっていうね。
ああ、うん、それはちょっと相当きついですね、
うん。うん、それはめちゃくちゃ大変やと思うよ、そんな。
ねえ。
うん、かといってね、いちいち、止めて、公衆電話行って、営業所電話して、なんか連絡ありましたかってやってられへんもん、そんな運転手さん。
そうですよね。今、まあまあまあ、電池が切れてるわけじゃないから、その、電話番号はわかるんですもんね。
うん、そう。だから、その大変なことになってるよね、そういうなのが。
やっぱりそういう通信業者は本当に責任重大ですよね。
そうそうそう。だから、まあこういうのがあるとね、その、セキュリティとかリスクヘッジとしては、やっぱりその一個のキャリアだけに絞ってるっていうのは危ないなっていうのは、なんかね、思いますよね。その一個はまあメインで使ってるのあって、なんかあった時にサブで別のキャリアのあの格安のやつでもいいからなんか持ってないと、本当その連絡しようがなくなるっていうね。
確かにね、
うん。で、かといって今、公衆電話ほんとないからね。探しても、その辺に。
まあ、うん、特に仕事で使ってる人はね、その辺考えとかないとね、
う
ん。
そうそうそう。営業とかで外行ったりとか、あと出張してたりとかしたらね、連絡つかへんって、もうどうしようもなくなったりするから。
そうそうそうそうそう。うん、まあ僕らなんか逆に電話繋がれへんは都合がええとかありますけどね。
ラッキーってかかってけへんしって。
そうそうそう。いやまあ、ほらね。
うん、いろいろありますわ。まあそんなんで大変ですけど。まあそれはそれとして、はい、いよいよ来週、7月の14日に私東京で。
あれね。
湯川さんと、うん、はい、話をしますんで。まあ、ちょっとね、それなりの人たちが来るカンファレンスとかあれなんで、お値段はお高いんでしょうになってるんですけど。
なるほど。
2日間のパスでね、5万5千円なんですよ。
はい、ああ、結構ええ値段しますね。
うん、だからそれなりの人たちしか来ないので、うん、まあ、それなりに、はい、いい感じかなと思って。ただね。
内容充実ですってことですね。
うん。ただね、笑うのが、
はい。
立ち見っていうのがあるんですよ。
はははは。
立ち見はね、1300円っていう。
めっちゃ5万5千円じゃなくて、立ち見は1300円。
300円。何この差は何とか思って。
内容は一緒でしょ？
そりゃそうですよ。ただセミナー会場の後ろで立ってみるだけっていうね、座っては聞かれへんっていう。
それいいじゃないですかね。
まあ聞くだけやったらね、この1300円のでもいいのかなって。はいはいはい、うん。まあ5万5千円のね、やっぱりあとでその後のネットワーキングって言って、まあ交流会みたいなのとかも参加できたりとかするんで、
はいはいはいはい、
うん。そういうところがあるんですけど、まあ立ち見はね、もうただ聞いてる、見てるだけっていうやつだけなんで。まあ、
聞きたいっていう人にはね、うん、十分立ち見で十分ですわね。
はいはい。もし、私と湯川さんの話を立ち見でもええよっていう人いたら、1300円で、聞けますんで。
それはね、足立さんに言ったら申し込める。それは、普通にネットから申し込めるんですか？
あ、ネットから申し込めます。うん。
なるほど。
立ち見席参加パスっていうのは売ってるんで、はいはいはい、それ買ってもらうと。
あ、なるほど。じゃあ皆さんね、なかなか本当にね、ぜひぜひ興味のある方は、あ、ごめんなさい。ちょっと蚊が飛んでました。もうこの、外が湿気るとね。
ねえ、すごいことになるよね。虫がすごいもんね。
すごいですからね、
これ。ワンワン飛んでるよね、なんか虫が。ほんま
に。蚊だらけでね、ほんとに。
蚊って、まあ、あちこち、かきむしらんように、あちこち噛まれて。
ね、はい、気をつけるようにいたします。
はい。何やわからんけど。
まあまあ、そんなこんなで、足立さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。それでは皆様、今週も最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは、良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。